聖書と福音の時間です。あなたはスマホをお持ちですか？道に迷った時、 GPS アプリをオンにして Google マップなどを見ると、自分がどこにいるのか一目でわかります。でも地理的な場所が分かったとしても、人生の居場所がわからないことってありませんか？聖書の中にもアダムが、あなたはどこにいるのかと呼びかけられているところがあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。先日、新聞の見出しにアマゾン火災とありました。私はアマゾンの会社倉庫が火事かと思ったのですが、そうではありません。南米アマゾンのジャングルで大規模な火災が発生していることを伝えていたのです。昔、アマゾンといえばジャングルをすぐ思い浮かべていたのですが、いつの間にかアマゾンは大手ネット通販会社のことと反応するようになっていました。一時期はアマゾンといえば仮面ライダーアマゾンを思い浮かべていました。年代がバレますね。このようにある言葉を聞いたとき、思い浮かべるイメージは変わることがあるのです。聖書に書かれてある神についても当てはまります。聖書が語る神は天地万物の創造主です。あなたの魂を生み出した魂の親なる方です。気合してできた偶像でもありません。その神がどのような思い性質を持っているかを明らかにしているのが聖書です。次のような聖書の言葉があります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。この言葉から聖書が紹介する神について考えていきましょう。第一に、神は義なる創造主です。すべてのものを作られた方と同時に、悪いこと、不完全なこと、罪を決してうやむやにはせず、正しい裁きをなさる方であるということです。以前、アメリカの大企業アップルの本社に勤めるエンジニアと会い、大阪を少し案内しました。彼は何に驚いたと思いますか？地下鉄です。この地下鉄を戦前に作る技術を持ち、時間に正確な運行システムを作れる日本人はすごいと言っていました。分刻み、秒刻みのシステムを作るというのは、日本人の気質の表れの一つと思います。街が綺麗とか清潔に保たれているという特徴も、日本人の持つ性質、気質がもたらしたものだと思います。さて、聖書が語る神は、驚くべき技術を持ち、この天地万物を維持、運営するシステムを作られた方です。そして同時に、正義なる方です。悪を許すことができません。聖書の中で、あるべき状態ではない、弱さに捉えられている、と何度も指摘しています。しかし、それは人間が憎いからではありません。あなたのことが気がかりだからです。このまま神から離れて罪の中で滅びていくことを、神は性質上耐えられないのです。清く正しい方であるがゆえに、人間の罪を嫌われますが、人間のことを愛しているので関係を回復したいと願っておられます。神はそういうご性質の方なのです。第二に、神はあなたの許しを願っておられます。残念ながら、神の御前に私たちは不完全です。神を知り、自分を知れば知るほど、神の御前に立てないと痛感します。しかし、許されるチャンスが訪れました。それは、神の方で救いを用意されたからです。以前、ドキッとするようなタイトルの映画がありました。ズバリ、バカは死ななきゃ治らないという映画です。映画自体は、恋愛コメディで、人間の不思議、愚かさ、滑稽さを皮肉るようにつけたタイトルと思います。この言い回しの意味を、 実用日本語表現辞典では次のように説明しています。愚かであるという性質は直そうとしても直しようがない、バカ者であることは手の施しようがないなどの意味の表現だと。ある意味で人間の愚かさは死ぬまで治らない。しかしそれでは遅いのです。罪の中で死んでしまったら、あとは裁きを待つだけです。ですから神は救いの道を用意されました。手の施しようのなくなった人間のために神が手を施されたのです。それは罪を犯した人が死ぬのではなく、身代わりに救い主が死ぬというものです。その救い主こそイエス・キリストです。これがイエス・キリストの十字架の死の意味です。イエスの死はあなたのためでした。イエスが死ぬことによってあなたを治そうと、神は救いの計画を実行に移してくださったのです。7月に起こった京都アニメーション放火事件は多くの人々に衝撃を与えました。犯人に対する憤りと亡くなった方々への哀悼の念に胸を締め付けられた方も多いようでしょう。私は一つのインタビューが強く心に残りました。ある犠牲者のお父さんの言葉で次のようなものです。一つだけ安心したのが娘の死んだ状況ですね。話によると、まず煙が来て窒息ですね。一酸化炭素、酸欠状態であっという間に意識はなくなってたと。遺体は消失してるんですけれど、その時点で意識はなくなって、その後で焼けたという話を聞いた。焼けて苦しむということがなかったということです。これは父親しか言うことが許されない言葉だと思います。また父親しか言えない言葉だと思います。亡くなった娘さんが最後の激しい痛み、苦しみを経験せずに言ったことを知って安心したと言われているのです。死だけでも受け止められないのに、その上苦しんだと知れば、その悲しみはさらに深くなったことでしょう。実は神もかつて私たちのために一人子イエスを十字架の上で失いました。この地上で完全な生涯を送られ、人々に良きものだけを残した方が最後は十字架の上で死なれたのです。それも想像を絶する苦しみを味わいながら、神の約束通り、全人類の罪の刑罰を身代わりに受けられました。人が受けるべきすべての悲しみ、すべての苦しみをすべて受けてくださいました。このイエスの死によって、私たちは治るのです。罪、許されるのです。第3に、神はあなたとの歩みを願っています。神の救いの道は開かれました。イエスを信頼する者は新しい命を得て、この地上ばかりでなく永遠に神の御前に立つことができます。その証拠としてイエスは死後3日目によみがえられました。イエスは天に帰られましたが、今も生きておられ、私たちと共に歩むことを願っておられます。魂の親と健全な関係の中で永遠に向かって歩むのです。今の車の多くは、鍵は使わないで、ドアのロックを外し、エンジンをボタンで始動させます。一昔前は、リモコンのボタンを押して鍵を開けました。今は、さらに進歩して、小さなリモコンのような鍵をポケットに入れておけば、取っ手に触れば、鍵が開き、ドアを開けることができます。一般にスマートキーと言われますが、日本語に訳すと、賢い鍵ですね。初めてそれを使った時は驚きでした。しばらくして、さあドアを開けようとしても開かないのです。それもそのはず、スマートキーを次に運転する友人に渡していたのでした。いつの間にか自分はいつでもドアの鍵を開けることができると勘違いしていたのです。私が鍵を開けることができたのは、ポケットにスマートキーが入っていたからです。神と共に歩むということも少し似ています。私たち自身から力が出るのではありません。力が出たとしても、それは神からです。 共に歩んでくださる救い主が完全で素晴らしい方なので、その方のそばにいるときに素晴らしい人生を経験できるのです。世界中でこの生ける救い主イエス・キリストを信頼していく人がいます。恐怖で従っているのではありません。神を神として崇め、恐れ敬い、許しを与えてくださる神を喜びつつ歩んでいるのです。あなたもスマートキーならぬスマート救い主イエス・キリストを信頼し歩み出されることを心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。